授業終わった。よし。ああ、悪い。今日俺部活あるから、また明日な。部活。今日こそ絶対に勝つ。よし、やろうぜボードゲーム。ホラボド。
はい、始まりました。ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
マリンです。
キョパミです。
イエーイ。怖い。何なんかキョパミさん偉い、なんかノリノリですね。
ノリノリですよ。
いつもより声でかいな。
そうでしょ。
はい、
あのボドワンの制作紹介言っていいですか。
早いって
すごい早い。
早いよ。
いつになってるの。
前のめりなんです。
はい、今回は第280夜ということで、はい、切り番でございますけど、聞きました。今この入り、タイトルコールからの入りの曲、
はい、
これはなんとですね、
なんと
あの元シピール遊園地の鈴野ラメルさんが歌っていらっしゃいます新曲、しかもホラボドのためにわざわざ制作してくださった、
わーすごい、
ホラボド主題歌フロイエンリーファンでございます。フロイエンリーファン、フロイエンリーファンですね。これドイツ語で、幸せな配達って意味です。
めちゃくちゃ愛が込められてますよ。
あざとい。
あざといって何ですか。あざといって
マラメルさんがね、制作してくださいまして、
曲の中から星がなんか飛び出てくるような、こうキラキラキラキラ。
そういう番組でもないんだけどね。
それはでもわざわざ考えてくださったんですか。
そうなんですよ。ノリノリで
めっちゃいいじゃないですか。
ラメルマンの方からね、やりたいって言ってね、いやめっちゃ悩みましたけど、
そっちが
ね、今多分すごくラメルマンがうそーんって多分言ってると思いますけど、私は別にそんな曲に対してのこだわりはない。だからもうシュピッチの曲もそれでちょうど収まりが良かったんでと思ったら、わざわざ作ってくれて、いやーありがとうございます。
はい、
しっくりきたら今後も使っていこうかなって。
モミさんは素直じゃないですね。
しっくり来なかった場合は3回ぐらいで、もしかしたら元のやつに戻るかもしれない。
めっちゃいいじゃないですか。もう
はい、というところでしたけれども、280夜ということで、まあいろいろとねお話ししたい最近の出来事みたいなあったんですけれどもね、まあチュパミさんがこんだけノリノリなんで、
そうですね、
ちょっとあの曲に乗りながらちょっとね紹介させてもらいたいんですけど、
もういやもう終わってますから、もう帰ってきてますよ。
あ、そうですか。
はい、
ですね、あのボドマンで、
ボドマン、
私とあともう一人綾野ルミさんという漫画家の方と二人でサークルをやってるんですけれども、その二人サークルのボドマンから、ゲームマーケの新作で、
お、ゲームマーケット秋、
お、来ましたね、
新作、あら、両日とも、
両日ともに、
あら、なんてタイトルですか。
みんなでメイキングBL。
みんなでメイキングBL。BL っていうのはもちろん、
もしや、
ボーイズラブ。
あ、ボーイズラブ。なるほどね。
なるほど。
あらー、これはもう完全にチュパミさんとルミルミさんのリビド全開な。
はい。
狙ってきてますね。
そうです。まあリビド全開なんですけれども、ただ、いろんな人に遊んでもらいたいっていう思いがあって、まあもちろん不女子の方はもちろんのこと、男性、女性関係なく。
お、ターゲット広く。
で、そういった点にちょっと気をつけながらも、高校っていう設定で、誰でもなんか思いつくような、
ジャンル教えて、ジャンル。
ジャンルは、なんて言うんだろう。これ、協力ワードゲームですかね。
協力ワードゲーム。今回はもう大喜利じゃないんですね。
あ、大喜利でもありますね。
大喜利でもある。ワードゲームでもある。
協力して、まあ、ストーリーを作っていくんですね。
なるほど。ストーリーテリングですか？
遊んでもらった人はみんな面白いって言ってもらったんで。
ああ、よかったですね。
こんなの初めて。
あ、そう。
いつもの、
いつも叩かれるんですけど。
そうなんですよ。いつもテストプレイ
さん。
皆さん、親切で、正直に言っていただけるんですけど、もうほんまボコボコのバキバキにされるんですけど、
いつもはね。
いつもは。
ただ今回面白い言うてくれて、で、しかもツイッターでね、その告知したら、すげえバズってましたよね。
そうなんですよ、ありがとうございます。そう、ですね、こちら見てください。 1100
ワオ
リツイート、
うん、
すごい。
1200いいね。
あらー、これはすごいよ。
えらいこっちゃ、
すごいですね。
これはもうそれだけ注目されているんで、うん、こうバーサスミヤノですよ。
いや、バーサスじゃないですから、これ
モブゲームズとの戦いですね。
いや、もうあ
の
最初から
あっちも BL ゲーム今作ってますからね。
あ、そうなんですよね。あのミヤノさんのところのモブゲームズさんでも、うんうん、受け攻めっていう、
まあ、あ、露骨なタイプですね。
まあ、露骨な、
うん、はい。こちらはカップリングをプレゼンするゲームとなっているそうなんですけれども、
うんうん、
まあ、こちらもあのすごく面白いという噂を聞いております。
ああ、いや、これはもう戦いだわ、これ。
はい、いやいやいや、協力していきますよ。もう最初からそう言ってますんで。癒着、癒着で。
癒着で。
はい。癒着でやっていきましょう。
見える森で。
はい、というところで、まあ、ノリノリのね、まあ、ゲームマーケット2019秋、こちらも期待ということで、
はい。
はい、なんですけれども、その手前で、実はまだね、告知しなきゃいけないことが私にもあるんですよ。
おや？
山梨ボードゲームフリマ2019。こちらがですね、9月29日日曜日に11時から開催されます。これは山梨市駅から徒歩1分、町の駅山梨で開催。
うん
うん、
これはですね、去年も行いました、
うん、
BG の集いという、まあ、有名なボードゲーム会があって、そちらの主催のちくわさん。ちくわさんと一緒に、ホラボドが開催することになっているものなんですね。うん、で、出展はなんと、エンゲームズ、ブンブンゲームズ、コロンアーク、ノスゲーム、イカロス、横浜ボードゲームサークル、シナノの国、ボドゲ探訪、そしてホラボドなんですよ。
えらいこっちゃ。
この8ブース。
えらいこっちゃ。
いやー、まあね、去年も来てくださいましたエンゲームさん、まあブンブンさん。で、今回からコロンアークさんも。
おやー。
これはすごい大盛況ですよ。実際に昨年の様子で言うと、うん、まあ台風が直撃しまして。
あ、そういえばそんな時でしたね。
はい、
ありましたね。
なのに、まあ会場の前には、うん、行列、
嵐の中で
輝いて、で今年はね、まあ、台風とは被ってないんで、まあすごいことになるわなと。まあ、これも配信してる頃には、まあ、翌日ぐらいになってますから。
え、
そうなんみたいな。そんな回あるんだってね。今知らなかった方もいらっしゃるかもしれませんが、もし来れる方いらっしゃいましたら入場無料なので。で、さらにその会場からはですね、近くに有名なほったらかし温泉とか、で、会場自体にも足湯ついてますし、それからブドウも食べ放題です。ちくわさんが用意してくださったブドウが食べ放題。で、プレイスペースもあるんで、まあ、お子さん連れとか、そういった方も多く集まれるかなっていう感じで、
あ、そうですね。ちくわさんはね、お子さんにも優しい。
あ、いや、わーって何？私は。
ふみさんは、お子さんにも気
づいて。そうですね。塩対応です。
大人にも、塩です
ね。もうね、去年、ほんともう、もうむちゃくちゃ、もうこ、なんかもうね、後ろ髪伸ばした子供が来てですね。何これ何？
いい
全然面白そうじゃないとか言って、ガンガンガンって。で、親もいないから、ね、怒るに怒れないでしょ？親がいたら、だ
い
たい親の顔見て怒れますけど、もしヤンキーの子供だったら大変なんでね。
う
ん、お父さん連れてきてって言ってね。ってもう今年もマジでそういうの塩対応でいったから。睨んだろうかな、
ね、はい、頑張ってください。
賢い子供しか好きじゃないんでね、はい、というところですから、はい、ぜひお願いしますということで、
はい、
もうじゃあね、この番組そんな告知ばっかりしてても仕方ないですし、
う
ん、
そうですね、はい、
行っていいですか。
はい、どうぞ。
久々ですよ、純通常会、
はい、
これまでほら通常会と銘打った特別会をやっちゃってましたけど、
そうですね、あ、純通常会は久しぶり
ですね。そうですよ、今回ご紹介する、まずはボードゲームこちらでございますよ。ドドン、ラグーザー。
ラグーザー。
ラグーザー。
ラクーチ？ラクーザー。
え、そっちやねん。
あれ？
何それ？ラクーチ、ラクーザー。
ラクーザー。
いや、それあれやん。あの、イオンとかに入ってるゲームセンター。
あの、郊外のところに入ってるよ。
映画どうな、なんか冒頭で、
そうそうそうそう。
そのイオンの中の CM 入るやつんで言う、ラクーチ、ラクーザー。めちゃくちゃマイナーやな。
伝わるかな？
伝わんねえだろ。
どこ？
どこやねん。住まいが限定されるだろ、やめろ。
大丈夫です、福岡とかいろいろ。
あと、ラクーザ関係ねえよ、それ。
え？
こちら、なんとですね、この夏に、10days games さんから国内流通が始まった作品でして、その時同じタイミングでですね、97年ドイツ年間ゲーム大賞作品のリメイク、ミシシッピクイーンとか、まあ、名作ジャワのリメイク、クスコ。とかね、まあ、いろいろ 10days games さんからわっと出ちゃって発売されちゃったから、正直その影に隠れててですね、いまいち話題にならなかったんですよ。
そうですね。
で私
一気に出ましたもんね。
そういや、今もね 10days さんもとことり落とす 勢いでバンバン出してますけど、話題作を。で、その時も、8月の時も、まあ、ね、そんだけこう話題になってた中で、うん、ちょっと影に隠れていましたが、もうピンと来たわけですよ、これ。うん、もみさんとしては、
うん。
ね、その影にこそ、光あり。10 Days Games さんがプッシュする中の、一個こうね、影に隠れてる部分の輸入品が、これがね、私の相性いつもいいんですよ。思い出してほしいのは、コラボドとして猛プッシュしている、キングスフォージ、それからサンタマリア、それからオートマニア、これ全部このパターンです。テンデイズゲームさんから日本語版ではなくて、海外輸入品として販売されてたものなんですね。なので今回もちょっとラグーザ買ってみようと思って、これをね、もう死ぬほどお盆とか遊んだろうと思って期待してたら、期待してたらですよ。一向になんかね、何の連絡もないし、ちょっとテンデイズゲームズに直接行った時に、あの、まだ届いてないですよって田中間さんに言ったら、はい、あー、もみさんごめんなさい、もみさんに撮ってたやつ、ちょっと他の人に売っちゃいました、つって。
なんでわざわざ言われたんですかね。
すみやんと思って。と、もみさんのためにわざわざ置いといたんで、うん、横に。けど、どうしても、ちょっとしたその、まあ、とあることがあって、売らなくちゃいけないっていう瞬間があって、はい、まあ、もみさんとは仲いいし、っていうので、うん、その窮地を乗り越えたと。
はい、
っていうのを言ってくれて、はい、まあ、そういう甘えてくれる部分、
はい、
そんなね、天下の田中間さんが私に甘えるっていうのは嬉しい反面、はい、マジかって思いました。お盆はって思う。結構お盆遊べなかった。
そうですね。確かなんかもみさん、5回はラクーザと田中間さんのその絡みのことを言ってましたね。
そうですね。
本当っすね、みたいな。
その頃多分田中間さん左肩だけちょっと凝ってますよ。
そうですね。私のね、生きようが。
生きようがね。
まあまあ、それは冗談ですけど、そこまでね、そんな、はい、言って買ってすぐ遊べるかって言ったら、なかなかね、そういうの難しいですけど。
あの、貯めた分だけの期待は超えてきました？
うん。
発売日から日が経ってしまいましたが、先日、はい、やっとボドゲ合宿中に遊べまして、うん、これがまあ面白いの、
わ
あ、まあ面白いのなんのって、こんなことならもっとすぐ遊びたかったわ。
また再現して、生きようと思わないで。
ってなわけで、まあ、今となってしまいましたが、これは、ホラボド年間大賞にノミネートさせるためにも、
はい、
ちょっと時期がずれちゃったけど、ぜひこの度紹介しておきたいというところの、ラグーザ紹介なんですよ。
わかった。
はい。
ちなみにお二人遊ばれました？
遊びました。
遊びました。
どうでした？
カオリンさんと、同じ得点だったんですよ。
そう。
え？
全く同じ。
ぴったり。
全くぴったり。
このゲームだってそんな10点とかで終わらないよ。
全然80点とか70点とか、ね、
何点で。すごいね。まあ、接戦でしたね。はい、それはまあ楽しかったでしょうよ。
めちゃくちゃ面白かったですね。
気に入っていただけて。じゃあ、チュパミさんいつものやつをね、お願いしたいなと思います。
はい。ラクーザは、1から5人、プレイ時間は60分となっております。
はい、ありがとうございます。
はい。
じゃあちょっと簡単にね、まあ、ラグーズ遊んでない方のためにも、はい、ルール説明を簡単にね、うん、させていただきますけれども、ゲームジャンルとしては、とってもシンプルなワーカープレイスメントですね。うん、プレイヤーは地中海にあるラグーザという港町の建築士となって様々建設を行い、さらには資源から高級品を作りそれを売却するなどして名声を得ることを目指します。
うん、
で、まずゲーム準備段階でですね、まあ、4人プレイヤー10個のワーカー手番で1個ずつ置いていって、
はい、
だからもう10周したら終わりです、ゲームは。
うん、
家コマ置くかじゃなくても家コマ置くしかないですから、このゲーム。もう極端にシンプルですよね。じゃあこのゲームどこが特徴なのか、何が面白い点なのかっていうのをルールの詳細も含めてここから説明させていただきますけれども、なぜ面白いのか、はい、一点の重さとその影響から来る濃密さ、そして悩ましさなんですね。このゲーム家コマを置くだけと言いましたけれども、一個建てるだけでその家に隣接している3つのヘクスマスに書かれたアクションっていうのは全て発動します。例えばここ立てますと、そこに隣接しているのは石、木、鉱石っていうのがそれぞれ算出されますよと。これによって今後あなたは資源として木と石と鉱石が作れるようになりましたねっていう風に置いたことによって周りの3つのアクションが発動するんですね。で、こういった資源以外にも都市部に置くと目標カードを引けたりとか、ゲーム終了時のボーナスが発生したりとか、船カードっていうのが手に入ったりっていう勝利点につながることもできる、
うん、
逆に考えればゲーム最初からよく考えて家駒を置かないとその子の戦略っていうのは 180度変わってきちゃいます、
うん、
それぐらい一手による影響が激しいんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、そして盤面には大きく分けて地方エリア、そしてさっき言った都市エリアっていうのがあるんですけれども、都市エリアでは勝利点に直結するアクション、地方エリアでは資源っていうのは手に入りで、基本的には序盤で資源が手に入るようにしておいて、中盤以降で都市に進出して勝利点を取っていくんですけれども、うん、ここで大きく影響するのがこのゲーム特有の強烈なインタラクションなんですね、
うんうん、
実はこの一つのアクションを発動する際、そのマスの周り隣接するように家駒を置いている他のプレイヤー全員もそのアクションが使えちゃうんですよ、
うん、
だからカオリンさんが行ったアクションのマス、うん、そこに私やチュパミさんがすでに自分の家を置いていると、そのカオリンさんの手番中に私とチュパミさんもアクションできちゃう。
そうなんですよね。
ここがこのゲームのポイントなんです。ということはですよ、勝利点を稼げる、もしくは勝利点につながるマスに早めに自身の家駒を置いちゃえば、その後他のプレイヤーがそこへ来るたびに自分もその恩恵に預かれちゃうんですね。しかも自分の駒が多いほどその分恩恵も大きくなる仕組みになってます。これをね利用しない手はないですよね、
うん、そうなんですよね。だってあのカオリンさんがあの序盤は、まあ、淡々とやってたんですけど、後半につれもうブンブン回してましたよね。常にカオリンさんの手番が回ってくるみたいな状態に。
結局置くところは限られてるんですよね、マスが、
うんうんうん、
で一つのマスに同じところに自分のもう一個置くときって、
うんうん、
ちょっとコストがかかるんですよ。
そうなんですよね、は
い、でもそのコストを乗り越えて置いた時、うんうん、後から人が来た時、自分が2回できたりするんですよね。
そう、これがね、
うまみ、
その置くための条件ってここも結構ポイントで、はい、意外と厳しいんですよ。
厳しいですね、
うん、まあ1個目はまだ全然いいんですけど、2個目3個目ってなるとその分倍倍倍倍っていう風にかかっていって、うん、まあそこに置くために他にやらなきゃいけないことっていうのをたくさんする羽目になっちゃうよと、うん、でもそこを切り抜けていっぱい置いた時にみんなが相乗りしてきて、
はい、
その都度発動、その都度発動、これが気持ちいいんだ。
気持ちいいですよ。
なんていうこのポジティブなインタラクション、
うんうん、
ね、
うん、
そしてさらに言うとネガティブなインタラクションのバランスがいいんですよこのゲーム、
うんうん、
この場合ネガティブっていうのは1マスには1個しか家が置けませんよ、だから競争になりますよというインタラクションですよね、うん、まあこれはワーカープレイスメントでよくあるパターンですけれども、うん、これまあお互いにケンケンゴーゴー潰していくと、まあそれでいて結局は各アクションに先乗りした場合の他のプレイヤーからの恩恵、ポジティブなインタラクション、
うん、
この2つをどう使い分けていくか、どう予測して相手を利用してどれだけ無駄な手を打たないように綿密に計算するか、このプレイ感なんですけれども、あくまで個人的に、あくまで個人的にですが、ちょっと老子敬服のようなこう人のふんどしを利用したワクワク感と、
うん、
あとクリプティッドのような綿密に計算したことによるドキドキ感を足したような、うん、そんなポテンシャルを感じるんですよこのゲームから。
もう魔法のようにもうね、何回も何回も自分の手番が回ってくるっていうの
が、なるほど、
できるなと思って。ただ
そこは美味しいからね。
そうですね、美味しいからね。とりあえずなんですよ。
ね、その言い方、美味しいからね。ボタン持ちがね、
そうなんだ、
焼けてる焼けてる
っていう、まあそういった、まあ10回家を建てるだけなのに、他のプレイヤーの手番の時も含めて、常に戦略を練っていかなくてはいけない。
はい、
つまりこれね、ダウンタイムっていうのは、あるようでない。
うん、そうですね。
あ、そうですね。確かに。
ダウンタイム長いゲーム、実際このゲームちょっと長めっちゃ長めなんですけど、うん、それっていうのは、どうしよう、ここに置いたらこれが発動して、でも置くための条件がこれだからな、どうしようってなるじゃないですか。うん、ところが、そういった時に他のプレイヤー、暇だなみたいな、
うん、
まあ他ゲームだってありますけど、まあありますね、このラグーザにおいては、もうそれどころじゃないんですよ。自身も相手のプレイヤー中にアクションが打てるようになるんで、はい、まあ考えることだらけ。
はい、
だからこの濃密で気持ちのいい60分、
うん、
もう60分ゲームとは思えないぐらいに頭を働かせます、
はい、
まあ、それが他のゲームにはないこのゲームの新鮮さでありアイデンティティであるかなと思いましたね、うん、
はい、
はい、といったところで、まあもう遊ぶ際のコツポイントっていうところに入っていこうかなと思うんですけれども、はい、
どうぞどうぞ。
ラグーザを遊ぶ際のコツはですね、人数は少ない方がいい、
うん、
これちょっと田中間さんも少しおっしゃられてたんですけれども、
うん、
人数がマックス5人ぐらいになってくると使える家駒っていうのが準備段階で調 調整されて、うん、まあインタラクションがあるんで薄まるってわけではないんですけど、自分のやりたいことっていうのが思い描いた通りやれるかっていうと、やっぱ人数が多いほどちょっとざっくり寄りになっていくんですよ、うんうん、で人数少なく遊ぶともう自分のやれることが全部できるから、うん、どう順番打っていくかみたいなところですごく熱い。だから BGG では4人がベストって言ってますけど、私個人は3人がいいなって思います、うん、そしてさらにですね、遊ぶ際のコツ、ざっくり楽しむべし。ざっくり。
ざっくり？
あんだけね、言って言って重いから、うん、綿密に考えるよと、はい、それが楽しいよって言いました、はい、言いましたが、はい、
言ってましたよ。
楽しむためのコツとしては、ある程度ざっくりした方がいい。なんでかって言ったら、結局ね、ボーナスカード次第なんですよ、このゲーム。ボーナスカード、まあ途中、ゲーム途中でも何枚か手に入るんですけれども、これがですね、もうゲーム終了時にパッて出されて、まあ、とんでもない点数を出すんですよ。もうこれ次第です。しかもこれ選んで取れるわけじゃないんで、
はい、
うんうん、そういった意味では、うんうん、あんだけ考えたのにボーナスカードで負けちゃったよみたいなことも往々にしてあるから。
あ、まあそうですね、
うん、だからあんまりギスギスして相手を睨むようなゲームではなく、うん、心豊かにやりたいことをやれたね、よかったっていうのを楽しんでほしいんです。
勝
った負けたっていうところに執着すると、うん、やっぱり考えた分悔しいってなりがちなところで、うんうん、ちょっとそこはふんわり考えた方がいいよっていう、うんうん、まあ、ちょっとねさっき言ったことと逆行するんですけれども、まあ私個人としてはそういうところが遊ぶ際の楽しむコツかなと思いましたね。
でも意外と最後になってくると、うんうん、あのそれまで絶対負けちゃうって思っていても逆転できたりとか、
そうなんですよ、
ことが結構起こるんですよね。
そうなんですよ、あのこう他の人に対してアシストするつもりがなくてもアシストしないといけない状況があったりとかして、
う
ん、
そう、
ね、意外に分かんないですよね最後までね。
そう、
そう分からないし、めちゃくちゃ自分が飛び抜けて得点取ってたのに、はい、ボーナスカードで負けた時のこの理不尽さもそうあるから、だから私はもう経験しちゃったから、もうそういう心はもう捨てよ、ラグーザはもうそういうことじゃないっていうね、楽一ラグーザの方でもそうじゃないですか、家族が必死で UFO キャッチャー取ってなんか失敗してお父さんがガーンみたいな、家族もガーンってなってるね、映像が映画の前に流れるでしょ、だからラグーザもそう。
なるほど、
はい、心豊かに。
あ、じゃあ私からもコツ言っていいですか。
はい、
郊外でくすぶらずに早く都会に出た方がいいと思う。
ああ、なるほどね。
ああ、そう、
俺は。地方エリアで資源をずっとゲットして、うん、まあその後潤沢になればやれることっていうのはたくさんね、できるようになるんですけど、うん、やっぱり10手しかないから、うん、もう先に早く都市部行こうよ。
そうですね、早く実家を飛び出して。
どうしたんですか。
都市部に一人暮らししましょう。
何があったんだ。
何があったんだ。
ねえ、そのこれはもう実家暮らしのカオリンさんに対してのアンチテーズ。
なんて言う。
アンチテーズです。残酷な。
なんで何もできなくなって、でも何も打つ手がなくなって、あの郊外に最後に家を建てるっていう。
ああ、でも実際そうですね。これ別にあの都市部エリアに入ったらもう地方エリア戻れないわけじゃなくて、いつでもどこでも自由にね、条件さえ満たせば置けますから、うん、そういった意味ではそうですね、動きはまあ臨機応変にっていうところですよね。
そうですね、やっぱ先に置かれた時に自分が置こうとすると絶対に、あーってなりますよね。
ねえ、それが楽しいんだ、うん、そんな楽しい話をしておきながら、ネガティブな点、
はい、
ネガティブな点も紹介したいなと思いますけれども、
はい、
ホラボド的にこのラグーザのネガティブな点っていうのをお二人考えてください。どうぞ。
何かな、若干見づらい。
ああ、何がですか。
ボード。
あ、これは言われてしまいましたね。そうです。ちょっとね、絵がね、
はい、
綺麗すぎて、ボードのこのマスとかアイコンが若干見づらい。
若干見づらいですよね。
って思うでしょ、
はい、
これボードをですね、裏返すと、ちょっと見やすくなってるバージョンになります。
ちょっと待って、普通ボードゲームって、うん、ボードの裏とかって別のルールとか。
そうね、上級者向けとか。
そうですよね、
う
ん。
そう、配置が変わってるとか、
はい。
違います。ちょっと見やすくなる。
見やすくなってるバージョン。
しかもちょっとだけ。
あー、でもデザイナーのこだわりがあるんですね、多分ね。
まあ少し気になる、まあまあ少し気になりますけどね、うん、まあ最初はそういった意味では分かりづらいってあるかもしれないですけど、
うん、
私個人としてはそれよりも気になったのが、
はい、
まあ後ろ手番が若干不利なんですよ。
ああ、そうですね、はい、うん、
スタートプレイヤーに向かって有利に動きます。なんでかって言ったら、はい、自身が置いた駒が後から来た人が相乗りしてきた瞬間発動するルールなんで、はい、
うん、
これ極端に言うともう先に動いて た人と全く同じ動きしたら完全に先に動いた人にお得なんですね。っていう点で、まあ、後ろ手番の不利さをどう軽減するかっていうのを私考えたんですけど、まあ、一つは、まあ、初めて遊ぶ人とか、ボードゲーム初心者をスタピーにする、スタピー寄りにする。か、もしくは、一周するたびにスタピーを時計回りで移す。
ほう。
まあ、他のゲームでもたまにありますけどね。まあ、一周して、じゃあ次、まあ、スタピーはカオリンさんだったけど、次、モミさんからスタピーねって言って、その一周ごとで変わっていけば、また違った動きをするかとは思いますよ。っていう点で、まあ、これでも、まあ、どうしてもね、作者のね、そういった意向がありますから、そちら準拠するんだったら、やっぱスタピーを初心者によりにしておくっていうぐらいが、まあ、ちょうどいいのかなと思います。けれども、あとですね、気になったのはですね、リプレイ性が薄い。っていうのは、このゲームモジュラーボードでもないし、結構勝つための戦術っていうのは意外とストレートに考えやすいんですよね。
確かにそうですね。
なんでまた遊ぼうってなったら、まあ、次はじゃあまたこれをもっとスムーズに、もっと綺麗にスマートにみたいな方向で頑張ることになるんで、そういった点で若干リプレイ性薄いかなって思います。とはいえさっきも言ったようにインタラクションはめちゃくちゃあるんで、
常に違う人と遊ぶ。
そう。違うメンバーと遊ぶことによって全然変わります、選曲が。
ボドゲビッチになると
、ね、ボドゲビッチって言ってんの？
ボドゲビッチ
常に違うプレイヤーと遊ぶ。
そうですね、これまたやろうって言われたらもうあなたとはやらないってね、別の人とやると。でもそういった風にこのゲーム気に入ったのであればいろんな人に紹介してね、でいろんな人と遊ぶことによってまた違った動きになって、ああ楽しいってなりますから、はい、というところの、まあ、リプレイ性と、まあ、後ろが若干不利かなっていうところが気になったかなってところですね。はい、そういったところはアナログゲームなんで、まあ、自身のハウスルールとかを適用してみて、まあ、工夫してみるっていうのも楽しさだったりすると思います。はい、というところでした。駆け足でね、やってきましたよ。もうちぱみさんが気失いそうなんで、なんで気失いそうなの？あなた、さっきの自分のゲームの紹介で体力使っちゃったの？
そうです。
なんでやねん。ちゃんとやれや。
こう上げると下がっていくんですね、人間って。
それみんなそうや。
人間みんなあるパーソナリティということで。
はい、じゃあ、ラグーザの点数。
はい。
はい、じゃあ100点の指標を、今回はカオリンさんが。
そのようですね。
はい、そのようです。はい、
そのようですね。
うん。
じゃあですね、
うん、
私意外とゲームセンターでも好きなんですよ。
ゲームセンターが好き？
はい。
あ、だってね、以前にカオリンさんあれですよね、ゲームショップで働いてた経験あるでしょ。
ありますね、はい、まあ、ゲームってものはほとんど好きなんですけど、
あらあら、
私 UFO キャッチャー好きなんですよ。
ああ、 UFO キャッチャ ー、 ー、
はい、
今も？
今も。
あ、でもあれはずっとありますもんね。
はい、
どんなところでも、
ね、昔はこうなんかこうクレーンゲームみたいな形でだけだったんですけど、今っていろいろこう凝ってて、より取れにくくとか、
はいはいはい、
爪に引っ掛けてとかいろいろあるんですけど、
ありますね、
はい、私結構好きで、たまにやったりするんですけど、ということで、
あれ、
クレーンゲームを100点と。
いや、もしかしてこれ楽一楽だとかけてるの？引っ張られてるわ、これ。
楽一
楽座。楽
一楽座。いや、いいよ。このネタだから伝わるよ。限られるから。
限られるな。
いやー、なるほどね。UFO キャッチャーが100、はい、ラグーザが何点かと。
はい、
なるほど。じゃあ、カオリンさんどうぞ。
私はですよ。お菓子のが好きで。
お菓子？
はい。
お菓子って？
あの、食べ物。
あー、駄菓子？
食べ物系の、そうそう。
大きなお菓子。
大きなお菓子みたいなあるじゃないですか。
ね、はい、うまい棒とかでバーンってね。
惹かれちゃうんですよね。
夢がある。
子供かよ。
夢があるでしょ？はい、あれ取れた時嬉しいんですよ。
わかる。でもね、私もね、ラウンド1とか行って、なんか、めちゃくちゃ太ったやつが、両サイドに、あの、すげーでっかいコアラのマーチを2個、両サイドに抱えてた時に、ドドリアかなって思いました。
構えてて、
そう、なんかでっかいドラゴンボール抱えてるドドリアさんみたいに。でも、そんな取れるんだったらやろうと思って自分もね、
はい、
やったらもう全然取れない。
あれはね、もうなんか選ばれた人
しか、選ばれた人しか、
うらやまーと思って桜かーって思った。
そんな私はですが、100点として楽一楽座は、110点だな。
110点。
はい。
あ、カオリさんにしては高い。
はい。いや、結構面白かった。
いや、
最初は説明聞いた時に、って思ってたんですけど、
はいはい、
やったら、もうほんと、うわ、そこ枯れたみたいな。
なるほど。
っていう楽しさがあって。で、まあ、UFO キャッチャーぶっちゃけ、取れない時全然取れないんで。
そう、あれ、ほんとめちゃくちゃ悔しいよね。
悔しい、めっちゃ悔しい ゃないですか。
自分を呪うんですよね、横キャッチャーって。だからもう私やらないんですけど。
自分呪うって何ですか。
もうこういうのスタッフのもうさじ加減だからさ、あのスタッフを信じた俺がバカだったっていうね、呪うわけです。
そういうパターンなんですね。そう。
あ、じゃあチュパミさんどうですか。
はい、私はですね、300点で。
いやー、すげえ高えな。
すごいな。あれ
?UFO キャッチャー嫌いな。
いや、UFO キャッチャーね、誰かがやってるのを見るのは好きなんですけど、うんうん、自分がやるのは、や
れない。あー、なるほどね。
絶対取れないっていうのも
ある
のと、まあ、あと取っても持って帰れないな、めんどくさいなっていう心が
いや、何それ。めんどくさい
な。めんどくさいな。取ったものを持って帰るのがめんどくさいな。
めんどくさいなって。
どんだけめんどくさがりや
な。荷物多くなるなって思って。
これは UFO キャッチャーには全く向かない、
そうでしょうね。まあ、チュパミさんらしいっちゃらしいですけど、はい、苦手そうですもんね。
ずっとりさんにはなれない。
はい、もみさんは
ハモりましたね。まあ、私はそうですね。500点かな。
高い。
もう UFO キャッチャーやらないから。
やらないんですか。
やらない。
あれ、
いや、すっごいね、やりたい気持ちは常にね、
あるんですか。
常にあります。はい、ゲームセンター行ったら。はい、あれね、ほんとよくできてるなって思うのは、通りにいっぱい並べてあるじゃないですか。はい、もうだから、その呪縛をずっと浴び続けると、意外とやれそうって思っちゃうんですよね。意外と。
そうそうそうそう。
で、スタッフにほら、言ったら、ちょっとずらしてくれたりとかするじゃないですか。
してくれますね。
でも、可愛い女の子の時はすげえガッツリずらすのに、はい、男が言うと、シュンってしか動かんさったりとか。
そんな差別が。
あらららららららら。
なんか取れそうな感じに見えますもんね、もみさんはね。
確かにうまそうですもんね。
取れた経験もいっぱいありますけど、はい、でも結局300円、400円かけて1個取ったところで、まあね、元より圧倒的にかかってますから。
喜びですからね。
ところがラグーザは、はい、やっぱりその自分の頑張った分が返ってくるんで。
うん、まあ、確かに。
アブストラクス。
そう、アブストラクス、今更ですけど、そう。はい、今、チュパミさんが言いましたけど、アブストラクトよりな思考を求められるって点で、やっぱ手応えがあるから。
うん。
それも UFO キャッチャーとは全然違いますよ。
ね、
はい、じゃあ総合点。
はい。はい、
まあ、300点ですね。うん、300点ですね。
すごい。
というわけで、このラグーザは UFO キャッチャーを100点としたときに300点となりました。
や
っほー！
おめでとうございます。
これ本当面白いですね。
面白い。
うん、面白い。
これまあ自分で買わずとも、他の方に持っている方いらっしゃったらぜひ、
う
ん。
そうですね。一度は絶対やってみて
やってほしい。
そうですね。
ちょっと癖のあるこのプレイ感っていうところでも新鮮味あるんで。はい、いやー楽しいですよ。
いや、これほんまに。
おすすめの、
はい。
はい、ラグーザでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、といったところで、続いては映画紹介かなと思いきや、きや、きや、きや、きや、きや、きや、きや。ここからは、さっきも言いました、冒頭でね。
はい。
ラメルマンの新曲、これをね、フルで聴いていただこうかなと思いますんで。
あ、じゃあ、大見さん。
はいはい。
いつものやってください。
早いな。
何いつものって。めちゃくちゃ気だるそうに、み
たいな。この曲に対しての、もっと思い出とかさ、ワクワクしますねとかさ、あるでしょ。
いや、
早く聴きたい、早く聴きたいなとかあるでしょ。何それってなるじゃないですか。
いや、でもラメルマンの曲はすごくいいですね。
うん、そうですよ。
これは実は私は何回も聴いてましてね。
あ、そうなんですね。
素敵です。
あら、じゃあ、ホラボドの新テーマソング、はい、紹介しますか。
はい。
じゃあ、DJ もみさん。DJ もみさん。
もみさん。
もっとテンション上げてもらっていい？何それ ?DJ もみさん。もみさん。
求めますね、結構。
求めますね。
あかんねえよ。テン上げさせてよ。
ちょっと上げていきますか、もみさん。
じゃあ、いきますか。
いきますか。
DJ もみさん。DJ もみさん。
OK! ポップでチューンのリスナーのみんな、準備はいいかな？今回からホラボドのテーマソングとなる、こちらのヒットナンバー。鈴のラメルで。フロイエン・リーファン。 という感じで、いい曲、今もねバックでね、これはいいよこれ。
キラキラがすごいんじゃ。
キラキラでしたね。
もうラベルマンの世界観ってほんま唯一無二ですね。
うん、唯一無二、そこまで言う。あげるな、何を求めているんだ。あれでしょ、セカンドシングル狙ってるでしょ。もう一曲お願いしますみたいな。
お願いしますって。
いやいや、もう十分、もう十分です。
可能ならばお願いします。
いやいやいやいや、十分です。ありがとうございました。
ありがとうございます。
いやというね、こちらはですね、ラメルさんの曲でありますし、もう、シュピール遊園地の曲ではないんで、ラメルさんのイベントでね、買えるのかな、今後。買えるようになるのかな、配信とかもあるのかもしれない。そちらは、ラメルさんのツイッターを追っていただくということで。
ぜひ、ラメルさんのツイッターをフォローしていただけるとね。
そうですよ。最近肌をあらわにしてね。
いや、いいですね。
毎年あらわにしてるけど、より、より強くなってきた。
素晴らしいじゃないですか。
ラメルはなんかやっぱ大人っぽい感じのもすごく似合いますね。
味わい深くなってくるんですよ、この年ぐらいから。
でも確かにね、なんかかっこいいやつとかもすごく好きで。
う
ん、
いいでしょう。
スタイルもめっちゃいいし、顔もかっこいいのも可愛いのも両方似合うから。
ね、素敵なんですよ。まあ、今後もね、仲良くしていきたいなって思っています。うん、
ぜひぜひ。
というところでした。はい。新曲紹介のコーナーでした。はい、もう疲れちゃったね、はい、もうね駆け足すぎ、
ね、駆け足でしたね、はい、今日はね、
もっとゆっくりね紹介したいんですよ、はい、私本当は青木さん、
はい、なんですか今日すごい駆け足ですけど、
もうこれねラジオなんで見えてないですよ、はい、リスナーさんには見えてないんであれなんですけど、はい、チュパミさんが目でめちゃくちゃ急げ感出してくるんですよ、はい、白目でこっちずっと見てくるんで、
圧が
圧がすごいんだよ。
すいませんね、明日私シンガポール行ってきますんで。
知らねえよ、なんでシンガポール行く、あーボードゲームかなんかですか。
シンガポールで、
コナンツアーです。
コナンツアーかよ。
いいじゃないですか。
コナンってあのコナン、
コナンなんかシンガポールと縁がある。
コナンくんです、名探偵コナンくんです。
あら、
あコナンザグレートの方じゃない。
違います。
あなるほど。
そもそもシンガポールで何のツアーだよそれ。
いや普通に考えてコナンもシンガポールと私全く結びつかないですけど。
いやいやいや、今年の映画はシンガポールですよ。
うーん、
それでこんな圧を。
もう本当にゼロ興味です。
ゼロ興味、
ゼロ興味でしたね。あ、そうですか、明日なんで、あ、だからなのか。でもそれはそれ、これはこれですよ。私はラグーザを押したいところですけど、今回、こちらも猛プッシュなんです。久しぶり、久しぶりに、ね、もうこの映像作品をがっつり一本紹介できるって嬉しみですわ。今回の紹介する作品はこちらでございます。ダダン、ザ・ボーイズ、
ザ・ボーイズ、
ザ・ボーイズですよ。ザ・ボー、あ、お二人は見られました、ザ・ボーイズ。
私まだ見てないんですが。
見てないの？
あ、めっちゃ話題ですよね。
あ、そう、そうですよ。
見たくてウォッチリストに入ってるんです。
あ、ウォッチリ、あるある、
ウォッチリ、
ウォッチリに入れたままそのまんまになるやつ。ダメ。
ポールさんは多分すごい盛り上がりながらかなり好きなタイプ、
やっぱり。
ということはチュパミさんご覧にな
りました。
おー、
私はそうですね、すごいなって思いました。
すごいな語彙力
すごいな。
そうですか。ザ・ボーイズはですね、はい、Amazon プライムビデオオリジナルのアメリカ産 SF ブラックコメディテレビドラマシリーズです、
うん、
制作総指揮はなんとソーセージパーティーでおなじみのセスローゲン、エヴァン・ゴールドバーグコンビです。
キャー、
ソーセージパーティー分かってます？
ソーセージパーティー、
もう一時超話題になったスーパー年下ネタの、ね、ソーセージが主人公の、
はい、
とんでもない映画でしたけど、
はい、そうですね、
私はなぜか見ましたけどね。
でもなぜかそれ見たんですよ私は。
それが制作総指揮ですから、
はい、
で現在はシーズン1が配信中で全8話、なんとアマゾンオリジナルビデオドラマ史上もっととも視聴数が多いらしいです。
おー、あーでも確かにこれすごい作り込まれてて、絶妙にブラックジョークがすごいですね。
もう半端ないですね。というところで、いつものね、あらすじ紹介っていうのを、
うん。
かおりさんにやってもらいましょう。
はい、いきまーす。平凡な青年のヒューイは、ある日、唐突に恋人のロビンを目の前でバラバラにされ殺害されてしまう。それは、高速移動能力を持つスーパーヒーロー A トレインの衝突事故によるものであった。およそ200名のスーパーヒーローが所属する大企業ボート社はその事故の原因を隠蔽し、ロビンの不注意によるものとテレビにて放送する。誠意を見せない A トレインとボート社に憤りを感じるヒューイのもとに、スーパーヒーローたちを憎む集団ザ・ボーイズが近づく。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、アルフィがアルフィって、はい、アルフィって。ちょっとアルフィって言われましたけど、ね、ちょっと気になりましたよね。アルフィが唐突にね、バラバラにされるっていう、びっくりしたね。
いい発想でしたね。
高見沢がね、
バラバラにされること
もあります。そうなんです。このあらすじからもわかるようにですね、はい、まあ、これとんでもないですよ。
はい、
冒頭5分で、まあ、最初主人公のですね、はい、ヒューイ君がですね、まあ、彼女のロビンとチャイチャイ路上で、はい、してるわけですよ。結婚したらどうしようみたいな。はい、話をしてたら、そしたらいきなりパッってロビンがいなくなるんです。瞬間移動したかのように、
はい、
でスローモーションであれみたいになるんですよ。そしたら次の瞬間、そのスーパーヒーロー A トレインが血だらけになって、ごめんごめんみたいな、急いでるからって、もうね粉砕ロビンが、もう跡形もなく、
彼女がね、
そう主人公の彼女、もうびっくりしますよ。だから私も最初見てた時、みたいな、何が起こったみたいな、でごめんごめんみたいなっていうところから始まるんで、まあもうこの時点でこのドラマがむちゃくちゃやなっていうのすぐわかるわけですよ、はい、そして見てください、このプロモーション用の、まあ、画像、タイトル画像なんですけど、はい、もうこれ見ても分かる通り、もうなんかスーパーマンみたいなヒーローが目からビーって出して人の首パパパンって跳ねてますから、こういった作品をですねこのタイミングで打ってくるってところがまたねいいんですよ。わかります？
はい、
このマーベルシネマティックユニバースが一段落して、はい、かつジャスティスリーグの熱が冷めかけている今、はい、このタイミングにうってつけの、
すごいですよね、
アンチヒーロー作品たまらないんだ、
ここだっていうね。
でね、これが主人公ヒューイって言いましたけど、はい、ヒューイだけじゃないんですよ主人公、
うん、
もう一人スターライトっていう女の子も出てきて、はい、いつかスーパーヒーローに私もなるぞって頑張ってる女の子なんです。でセブンっていう、はい、要は世界の中でトップの7人のスーパーヒーローたちがいるんですね。まあその企業ボート社に属するトップの7人、うん、そのセブンに私もなるんだって一生懸命オーディションを受けて、うん、でとうとう合格するんですよ、
うん、
だから私もセブンに仲間入りだってなった、そのスターライトがもう一人の主人公で、
はい、
うん、でこれがですねひどかったですね、チパミさんね、
そう、
ゾッとしました。もう記者会見もして、はい、私はこれから頑張りますってなって、アイドルと一緒ですよ、
うん、
でねその後そのセブンのブリーフィングルームに集まって、
はいはい、
そしたらまあディープっていうナンバー2のですね水中戦が得意なヒーローがいるんですけど、
は
い、
ヒーロー男性ですね、
男性のヒーローディープがですね、おー君どうせあれでしょ、トップヒーローのホームランダーのファンなんでしょって言うんですね、
うん、
あ違うの、私実はずっとディープのファンなのって、小さい頃からディープのおかげだったのよみたいなことを言うんですよ、
はい、
そしたら、お、そうなんだ、へーっつって、次の瞬間、スターライトが振り返ったら、もう、下半身真っ
赤。ディープのね、下半身が。
そう、ディープのディープが丸裸。
ひゃー
さあ、加えてくれ、みたいな。俺のファンなんだろうみたいな。
壮絶なセクハラ。
で、みたいになって。
すごいですね。
なんでってなるんだけど、いやいや、セブンでいたいんだろうみたいなことを言って、無理やり、ね、ひどいことを、そのスターライトに強要するんですよ。
はい。
で、そんなことが起こって、たら、そ大問題になるじゃないですか、
はい、
ところがもうすっごい泣いて、スターライトはでお手洗いでね、うーって泣いてたら、もう一人の女子ヒーローがやってきて、
はい、
何泣いてんの、泣いちゃダメよみたいな冷たく言うわけですよ、はい、もう何があったのとか言わない、もう気づいてる。でさらに言うのが、もうところでやめてよね、いつもそういうの悪趣味みたいな感じで誰かに言うんですよ、誰もいないのに。そしたら透明能力を持った また別のヒーローが全裸でフィーンって現れて、ごめんねっつって女子トイレいつも覗いてるんです。とんでもない、それもセブンの一人です。
いやーもうほんまにブラックっていうか、もうなんかブラック企業というか、
もう私は爆笑しましたけど、さすがにこれ1話目でこれのパンチ力は
すごいですね、
半端ねえなと思って。いやーこの二人の主人公が一体どうやって、
はい、
そのボート者でありスーパーヒーローたちに立ち向かっていくのかっていうところなんですよ、うん、
ね、
だから作品の魅力っていうところは当然主人公が一般人で敵がヒーローであるっていうところがポイントなんですね、
うん、
これはもうですね完全に大人向けドラマです、
うん、
だから間違えても、あこれヒーロードラマなんだと思ってお子さんと見ないでくださいまあ見ないと思うけどね、もう本当にやめた方がいい。様々な社会風刺も取り入れられてますし、うん、人間ドラマも超骨太、
うん、
人間関係もう複雑ですから、で見応えたっぷりですよね。
いやしかもね、やっぱあのちゃんと作り込まれてるなって思ったのが、うん、ヒーローが絶妙にかっこ悪いんですよ。
ああいい、そうそこなんですよ。ちょっと画像を見せますね、はい、こんな感じですね。カオリンさん、ヒーローはですね、うん、皆さん一見、まあ、ちょっと DC 寄りな格好してんのかなと思ったら、うん、なんかね布地とかも結構ふわふわした布地とかを羽織ってるしなんか一番そのトップの ヒーローのホームランダー、まあ、ホームランダーっていう名前もどうなって思うんですけど、はい、ホームランダーは、一回赤いマントを、そのボート社のね、はい、社長に言われて、つけらされるんですけど、はい、赤いマント嫌だっつって、水蒸気をかけさせろっつって、アメリカの国旗の模様をしたマントを常に羽織ってる。
ダ
セ！基本ダサいんですよ。みんなダサいんですよ。
なんてダサいか、このデザインとかも結構、
なんかちょっとダサい。もうなんか
プラスチックっぽい。
なんかわからんけど、
黒いんですかね、なんかね。
なんなんでしょうね。でもなんやろ、メッシュ素材とかもあるんですけど、うん、なんかそのメッシュが薄かったりとか、なんか微妙に気持ち悪いんですよ。
あそこら辺はやっぱアベンジャーズとか、マーベル系のね、やっぱすごいなっていうとこだし、ね、逆にこのザ・ボーイズのそういう狙ってる点、
うん、狙ったかっこ悪さ。
かっこ悪さがうまいなと思って、いや、いいんですよ。そう。その点で言うと、やっぱりそのね、ヒーローたちのクレイジーっぷり、うん、もうこれが振り切ってます。これがもうこのドラマの魅力と言ってもいい。
うん、
まず、その、紹介したいところとして、今言ったホームランダーなんですけど、これ、まあリーダーですよ。はい、リーダーですけど、これね、目からビーム放ちます。ビーン。しかも空飛べます。ビヨーンって、はい。圧倒的戦闘力、
はい。
もう何がぶつかっても、そのダイヤモンドスキンって言って、何にも受け付けません。
はい、
で、常にバブミを求めてます。バブミ。
こんなところでバブミが。
みんなの前では、はっはっは、私に任せたまえ、みたいなことを言うんですよ。はいはい、警察の諸君、君たちのおかげでいつも、平和守られてるぞ、はい、みたいなことを言っておきながら、はい、ポート社に帰ると、はい、女の社員の膝枕で、うん、うんとかやったりするわけですよ。ね。で、それを知られたりしようもんなら、はい、知ったやつをぶち殺すんですけど。とにかく最高で嫌なやつです。
はい、
一番良かったらね、その投資能力もあるんで、
はい、
女性に向かって投資して、あれ君、濡れてるね。
最低
最低でしょ。
もう最低
でもトップですから。これがトップですから。
はい、
後頭部かゆいでしょ。でもめちゃめちゃ見た目はヒーローの格好してますし、
そうですね、私は一番ヒーローっぽい。
悪いテロリストとかいたら倒してくれるって意味では味方なんですけど、で続いてディープ、
はい、
ディープはナンバー2、うん、はい、その水中戦が得意なディープなんですけど、これがですね、まあ、一部のその人にはこう呼ばれてるんですけど、汚めなイチロ
ー。
汚い一郎。
似てる
似てる。
ちょっと一郎に似てる。そう。
本当だ。目が青い一郎、汚い、
う
ん。
そう。この一郎はもう本当に女性に対してセクハラどころか、そういったことをすぐ共有します、はい。だからスターライトだけじゃなくて、はい、いろんな人が被害に遭ってるけど、それはもう全部その所属する会社が握りつぶしてきてるんですよ。
お
そのセブンのね、活躍のために。
うんうん、
ただ、意外とね、可愛いとこもあって、うん、水中戦が得意だから、基本的に港とか桟橋の犯罪を任されるんですけど、うん、いつも、本当は嫌なんだよなって言うんですよ。本当は俺、陸の戦いやりたいんだよ、みたいなことを、ボソッと言うっていう。で、またむしゃくしゃして女性に悪いことするっていう、もう、最悪の循環です。
なんという、ダメージなわけですね。
そうです。
はい。
そしてヒロイン、まあ、ロビンですね。
うん、
ロビンを、まあ、やってしまった A トレインは、もう超高速の能力移動車なんですけど、はい、役中です。めちゃくちゃ役中ですし、
透明化っぽい。
あと透明化能力を持ってるトランスルーセントはいつも女子トイレで全裸待機してるんで、
やだ。
そういう感じ。ただ他のね、ブラックノワールっていうのとクイーンメイブっていうのは比較的人間的な考えというか、まあ、ヒーローに徹してるっていうところで言うと、はい、まあ、主人公たちに対してまた違ったアプローチをしてくるっていうところはまた見応えがあるんですけど、でスターライト、これスターライトはですね、うん、まあ、要は主人公と、まあ、対等にある存在なんで、まあ、言って男女なんで、まあ、話は進むといい感じになっていくんですけどね、うん、これがね電気能力を持ってるんですけどスターライトが、うん、両目が光るんですよ、
はい、
電気能力を発するときピカピカって、
はいはい、
それがね夜の営みの時に絶頂になると光り出すんですよ。それを見たその相手方の男性がおーおーおーとよかったよかったってで逆に光らない時はあれみたいな。
パロメーターなわけですね。
わかりやすい。
すごいです。
わかりやすいね。
そういった、まあ、そのヒーローのちょっとした能力もいじってるっていうところは、このドラマの、まあ、面白いなって見応えというか、他のドラマでは絶対ないだろうなっていうところで楽しめますね。
はい、
そしてさらに言えば、やっぱザ・ボーイズ側、主人公たち側の個性っていうのもあって、うん、これ一般人です。所属しているのは、まあ、何人かいるんですけど、うん、言ってももう片手で数えれるぐらいしかいないんですけど、
うんうん、
もうみん な、みんな悪い顔してますもん。主人公なのに。ほら、こんな感じですね。本当だ。もうすごい悪い顔しているんですけど、うん、意外といいやつだったりして、うん、あの、主人公が落ち込んでたりすると、どうしたんだよ、無理すんなよ、みたいな。向こう行ってあったかいココアでも飲みなよ、みたいなことを言うんですよ。けど、ヒーローとかに出くわすと、うん、チェーンソーとかで切りかかったりするんですよ。切れねえな、みたいな。おケツの穴から爆弾入れたら殺せるんじゃねえかとか、そういうことを一生懸命試行錯誤する。そこのまたコントラストがいいんですね。そして徐々に悪の手に染まっていく主人公、ヒューイ。
うん。
うん。やっぱりヒーローたちに逆襲したいっていうところがね、やっぱ大きい、その、まあ原動力なんで、どうやったらヒーローが倒せるか、始末できるかっていうところで、ついつい悪いことをしていっちゃうっていうところのこの葛藤がまた、見応えがあるんですね、うん。で、このヒューイ役はですね、なんと、ジャック・クウェイドなんですよ。
ジャック・
クウェイド。ジャック・クウェイドってメグ・ライアンの息子さんです。そうなんですよ。もうこんな大きくなったんですね。
こんな大きい。
で、さらにその、福山カレンですよ。福山カレン。
福山カレン？
福山カレンちゃん。
はい。
キミコっていう名前で登場するんですけど、これ、スーサイド・スクワットで刀役をやられた。はい、いや、いいとこなんです、だから、はい、これ。
すごいです
ね。登場される役者陣は。はい、いいところがいっぱい。
ちょっとなんかこう、ヒーローに関わってきたような人たちが。
でも一番推したいのは、ボート社の副社長、マデリン。はい。マデリンはですね、なんと、バック・トゥ・ザ・フューチャーのヒロインの。いや、久々に見たね。
だって、
あの、ブランコでいつも寝かされて、起きたら、デロリアに乗せられることでおなじみの、あの子が、もう、まあ、すごい、もう、おばさんになったけど、そう、副社長として登場するんで、まあ、そういったところの、その、まあ、演技、まあ、ぜひ見ていただけたらなと思いますよね。っていう、まあ、この個性豊かな作品、はい。ただね、ここでね、私、珍しく、ネックな点を、
はい、
この映像作品でもちょっとネガティブな部分として紹介しなきゃいけないなと思うんですけれども、はいはい、実はチュパミさんはですね、途中で見るのやめたらしいんですよ。
ほう。
なんでですか？
ブラックがきつい。
そうなんですよ。これね、コメディとはいえ、本筋としては復讐劇なんで、基本悪い方向にどんどん進んでいくんですね。だから、明るく大団円みたいな、みんな幸せみたいな話で、8話展開していくわけじゃないから、やっぱね、
う
ん、慣れてないと厳しかったかなってとこですよね。
なんか、度数強いお酒ばっかりなんかこうやってくるみたいな。
あ、もうちょっと胸焼けする感じが。
そう
ウォッカをね、8回。
重い
でしょうけども。
ベロベロでございますよ。
といったところでは、ある程度、その覚悟を持って、まあ覚悟っていうほどはあれなんですけど、
うん、
まあある程度分かった上で見てもらいたくて、で、さらに言うと、まあグロとか、エロ、
うん、
バンバンス。まあさっきのね、スターライトの絡みのシーンも含めて、はい、まあそういったシーン飛び出しますし、はい、グロに関しては、もう結構そのモザイクとか、そういったものはなく、
う
ん、がっつり。
お
ちょびちょに5話が出てくれますから、
はい、
まあ、そういった意味で私とカオリンさんはもう大好物なんですけど、
大好物ですね。
苦手な人だからもう子供には絶対無理
だ、
は
い、絶対無理ですね、はい、
でもこれ惜しいですよね、ほんまに
惜しいの、惜しいと思って紹介してない、すごくいいと思って紹介して
ない、 いや、いいんですけど、なんかもっとね、あのエンターテインメント向けにもできるのかなとか思ったりはしますね。なんか
狙ってないのかもしれないですね。
でもこれ実は原作があるんですよ、ちゃんと。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
こんなやつに、
やつにてどんだけ下げすんでんねん。え、面白いの、面白くないの、
欲しいからの、どんどん
評価低いの。いや、めちゃくちゃ話題だし、めちゃくちゃ面白いよ。
すごいと思うし、あの多分もうめっちゃ好きな人にとっては
唯一無二ですって。
で、あのお二人にとってはすごくハマる作品なんじゃないかなとは思うんですけど、いや、でも一般向けじゃないと思うんですよ。
まあ一般人がポップコーン片手に見るっていうノリではない、
う
ん、まあ風刺の部分も含めてね、
日本人がこうね。
でもこれちゃんと原作があって、今書店なんかでも実は手に入る、和訳されたやつがあったりするんですけど、はい、このザ・ボーイズは、まあ、ちょっと原作から若干ね変わってたりするんですけど、うん、やっぱそちらもね、がっつりと、そういったアンチヒーローとして、
うん、
まあ、描写もきつめでありますから、それをこうやってね、いや、むしろソーセージパーティー感で考えれば、まだ我慢してくれた方だと思いません？
確かに、はい、我慢して
。そうですよ。はい、その点の、この、やっぱ、表現、
はい。
いや、抜群に良かったなって思いましたよ。
うん、
絶対ハマりますよ、カオリンさんは。
うん、もっちりから出さないと。
そうですね。
読み出さないと。
1話見ただけで多分最後まで見ると思います。
は
い、
多分、私もそれは、あの、想像ができるかもしれないです。
こちら、実はシーズン2までもう決まってます。
あ、決まってるんですね。
シーズン2まで決まってるんですが、シーズン1で一応その、断言というか、まあ、ああ、なるほど、こういう感じかっていう終わり方をちゃんと見せててるんで、 そんななんかロストみたいによくわかんないところで急に次のシーズンとかにはなってないから、そういった意味ではちゃんと8話まで見るっていうのは見応えあるんで、うん、安心して見ていただけたらと思いますし、はいはい、シーズン2ももうめちゃくちゃ期待されてるっていうところですよ、
うん
うん、はい、はい、もうこれね Amazon プライム、まあもうみんな入ってると思いますよ、うん、もう日本、
ね、
日本の人口も全員入ってると思いますけど、うん、一応言うとこれ Amazon プライム入会するのは年会費が4,900円、
はい、
あれ高いなってちょっと今思いました。4900円で年会費ですから、月々じゃないですから、はい、300円ちょい、
はい、
安っ、うん、
配達もね、
そう、それがもうね、そう、速達をね、そういったサービスもあるし、
はいはい、
で、Amazon プライムビデオ、それから Amazon ミュージック、そして私最近知ったんですが、Amazon リーディングっていうサービスがあって、なんか漫画見放題らしいじゃないですか。
やばい。
もうそういった特典が盛りだくさんですから。
はい、いや、もう Amazon と癒着関係になりましょう。
うん、いや、見向きもされないと思いますね。
めっちゃお金払って。
コラボとは何それ、ペッてされます、
ね。微生物ぐらいですかね。
そうですね。いや、本当に、まあ、もし入ってない方いらっしゃったら、ぜひ入ってもらってね、うん、いい利用価値は非常にありますし、はい、で、それでいて、まあ、Amazon プライムビデオ、まあ、有料のものもあれば、まあ、無料のものもあるんですが、うん、今回のザ・ボーイズは無料なんで、
はい、
はい、ぜひ見ていただけたらっていうところでした。はい、まあ、このセカンドシーズン始まったら、また紹介するんで、
はい、
覚悟して。
ギャ
ッギャッこんな感じで。
その時は、ね、もう、かおみさんも多分、
ね。見ますね、ちょっと、おっきりから脱出して。
はい、お願いします。はい。ザ・ボーイズでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。というところで、この番組終わるんですけれども。
はい。
はい。じゃあね、告知もう冒頭でやっちゃいましたけれども。はい。まあ、じゃあ来週配信のホラボドの告知をさせていただくと、来週はですね、ポッドキャストオフ会2019ボードゲーム合宿 in 城崎温泉。になります。これ毎年やってます。まあ、チュパミさんと私がホラボドからは出て、うん、そして豚の鳴き声、うん、イカラジ、ボドレ、ボドカフェ、
うん、
そういったまあ配信やられている方が集まって合宿してきましたんで、うん、そちらで撮ってきたもう超身内会を、
はい、
もう全然思んないです。全然思んない。温泉に向かうだけの途中みたいな、カランカランコロンコロンカランカランってもう下駄、
そうです、
下駄の音鳴らしながら、はい、なんか濃い占いとかのみくじ引いて中吉かいみたいなのを代表であれよみたいなのをただただやってるだけのクッソ身内会を来週は配信しますんで、
はい、
まあね、ハードリスナーの方は、
はい、
特にノスモスさんは期待していただいて、
はい
はい、来週も聞いていただけたらなと思います。はい、じゃあいつもの言って終わりますか。
はい、ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボードで検索してください。またこちら iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントはアットマーク HORABODO ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます。
はい、
といったところでした。
はい、
もうこの忙しかった9月ももうすぐ終わりを迎えようとしていますけれども、ね、そんな中なんと9月末のガキ塚、
はい、
お、ま、知ってます？
予告で見た。
あ、見ました。そう、
はい、
またもやボドゲ特集ですよ。
はい、
通算6回目、
はい、
段としては第5弾となる、
はい、
なんとまたもやガキ塚で、はい、これがね、
これが
スライドクエストが出るんですよ、その中で。
へぇ、
おそらくまあ紹介してるあれから考えると多分スライドクエストは出るんですけど、
はい、うん、あとウボンゴとかも出るんでしたっけ。
あ、ウボンゴもやってましたね、予告で。
ウボンゴも出るんで、はい、まあ、そういったね、まあ、とうとうもうちょっとねこう入り込んだ、
うん、
こう見た目だけじゃなくてちゃんとゲーム性の部分も突き詰めたものが出てきだしてるんで、
う
ん、これはまたまっちゃんがねどういった形で演出してくれるか見応えありそうです ね、
またバズっちゃってね。
そう、まあ、穴番は終わっちゃったんでそのままガキ使を見てた人はもしかしたら見ないって言ってかもしれないですけど、ちょっともう一度ね立ち直ってね、
はい、
そこはガキ使のボードゲーム特集見ていただけたら、うん、これ日曜日ですよね、深夜、
はい、
はい、ぜひ見ていただけたらなと思います。はい、じゃあ終わりますか。
はい、
はい、チパミさんもねシンガポールに旅立っていただいて、
はい、ね、お土産話も楽しみに。
そうですね、
はい、
無事帰ってきてほしいですね。無事ね、
はい、あのね、そんな変なフラグ立てないでください。
あの変なボードゲームを買ってこないようにね。
シンガポール
で見つけたっつって和訳もないのによくわかんないやつ買っていたりとか、なんかマーダーミステリー向こうでも流行ってたんだっつってパッケージ買ってきて遊べもしないとかやめてくださいよ。
わかりました、買ってきますよ。
やったー
やったー、
やったー。はい、ではせーの、チャオチャオー。